それはごく自然なことで、人間が息をするようにただそれを求めていた。俺は水の中でしか生きられない魚のように、君という水を自然に求めていた。君という水の中で僕は溺れる。
ケイスケ、
ひじり。
ケイスケ、どうかしたの？
いや、その、なんちゅうか。
ケイスケ、お前。
ごめん。私、よう思い出しちゃったから、先帰るね。
ジュリ
ー？じゃあね、ケイスケ。
行くな、ジュリ
ー！今まで見せたこともない悲しい笑顔を、ジュリーは俺に見せた。消えそうなジュリーを、ただ、抱きしめたかったのに。
行くな、ケイスケ。
え？
俺の体は、イジリの腕の中から、動けないでいた。ただ悲しくて、何もかもがどうでもよくなっていた。俺は母親を亡くし、顔も見たくない男を頼ってこっちに来た。母親を捨て、俺を捨てた男。そんな男とこれから一緒に住むなんて、ただ唇を強く噛み、重い足を引きずっていた。
何泣きそうな顔してんの？笑いなよ。せっかくかっこいい顔してんのに、もったいないでしょ？
それが彼女との出会いだった。俺はそれから彼女に何度も助けられた。行く場所がないと言えば、
なら、うちに来ればいい。
と言い、勝手に学校の手続きまでしてくれた。どうして同じ学校じゃないと聞けば、
他の女に取られるの嫌だから。私、あんたのこと気に入ったから彼氏にしてあげると
答えた。彼女の行動はいつも俺には理解できなかったけど、彼女の温かさは母親にどこか似ていた。ただ彼女に甘えていたかった。その日が来るまでは。
ケイスケ、あまりに到着が遅いので迎えに来ましたよ。
一目であの男だと分かった。何年も長い間離れていたのに、あの男は離れる前と何も変わっていなかった。どうせこうなることは分かっていたのに、こんなにも早くこの生活が終わるのだと思うと涙が出そうになった。
悪いけど私のだから。男のあんたなんかにあげる気はないわよ。
そうですか。では帰ります。人から何かを奪うというのは気持ちのいいことらしいですが、私は何度そんな目に遭ったか分かりません。人の嫌なことはしない主義なんですよ。
そんなわけない！
君はまだ幼かった。私が君の前から消えたことの意味もきっと分かっていない。無理に分かってもらおうとは思わない。ただ今でも君のことは大事に思っています。困った時は何も考えず、ただの他人として私を頼ってください。彼女のことを頼ったように。
お前なんか
死んでも頼らない。
では、死んだ時にでも頼ってください。
そうして、意味のわからない言葉を残すと、そいつは、一週間後、うちの学校の保健室に姿を現した。黒かった髪を、俺と同じように金髪にして。
あいつ、別に悪い奴じゃないと思うわよ。
さあ、どうやろな。どんな理由があろうと、俺と母親を捨てたことには変わりないんやしな。
すっかり父さんの関西弁、移り始めてるわけね。
いやあ、あれや。あの人と話しとるとなんや、関西弁強要されんねん。
だから、酔ってる時は相手しなくていいって言ってんのに。
そんな感じで、俺は無駄に関西弁を身につけ、明らかにあいつとは関係なさそうな陸上部を選び入部したんやけど、甘かった。
今日から陸上部の顧問になりました。河津雄志です。よろしく。
死んでも好きになれんと思った。ただ、同時に多分不器用で、アホなんやな、あいつは、と思った。
どっかの川の情報によると、陸上部もかなり足の速いやつが入ったらしい。しかもあの川が認めるほどの美形らしい。正直、そういう完璧なやつは嫌いだ。少し見学でもして、どじるところを見てやろうと思った。ただ綺麗だった。揺れる金髪や、流れる汗を拭う。同じ男だということも忘れて、走る姿に見えた。あいつは完璧だ。と、そう思った。なのに、走り終わった後の彼は、どこか遠くを寂しそうな目で見ていて。話すことなんて何もないのに、声をかけてしまった。
よっ。有名人。んなとこでサボってると、河津先生に怒られるんじゃねえの？
振り向いたあいつの目は、さっきまでと同じように、どこか遠くを見ていた。ちゃんと俺を見てほしい。俺だけを見てほしい。どこかで、そう思っていたと。それから、プールの前を通るあいつに、いつも声をかけた。その度に、河津先生に怒られたが、別に構わなかった。ただ、なんとなく幸せな気分だった。ケイスケは時々、外周の途中で女に声をかけるんだ。当たり前だ。男の俺でも見惚れるんだから、女が声をかけないわけがない。声をかけられるたびに、あいつが返す答えは、ノー。何か理由があるんだろうか。そう思って、いつか聞いたことがある。
なあ、なんで毎回断んの？結構可愛い子も声かけてきてんじゃん。実は女ダメとか？
ん？なあ、俺好きなやつおるから。
なんとなく、ああ、終わったな、と思った。その後だったか、誠が水泳部に入ってきて、どっか危なくて、助けてやりたいと思った。多分俺はそれを恋だと勘違いしたんだと思う。
行くなよ、ケイスケ。
アホ、離せや、ジュリー、ジュリー。
ケイスケ、お前が好きなのはあいつか、俺か。
好きとか嫌いやない。俺にはあいつが必要なんや。
俺も。お前が必要だ。
ひじり。
二人を選ぶことなんてできない。結局誰かが傷ついて、誰かが幸せになる。
いやいや、俺は、どっちか一人なんて選べへん。
ケイスケ、くそ、バカ野郎。俺が走るの苦手なの、分かってんだろうが。
もう。 話したくない。あいつが好きだから。
あ、葉月くん探したのよ。僕、葉月くんの気持ち。
悪い、誠、今それどころじゃねえんだ。
え、それどころか、ひどいな。
いいから、圭介追ってくれ。
なんで僕なの。
頼む。
わかったよ。
その時、なんとなくわかったんだ。葉月くんは藤宮くんのことが好きなんだな。僕はそれでもいいかなって思った。二人が幸せなら、それはきっと僕も幸せなんだと思う。だって幸せになりたいなら、まずは人を幸せにしなきゃいけないってお母さんも言ってたもん。
藤宮くん、圭介、行って。
せやけど。
今行かなきゃ、私圭介のこと嫌いになっちゃうよ。
それは。
でしょ、圭介が自分で選ぶ道なんだから。私は悲しくないよ。あんたが幸せなら私はそれでいい。だってそれだけで十分幸せだから。
ジュリ
ー。藤宮くん、そこでちょっと待っててね。今葉月くんを。
いや、ええけど、なんで自分が追っとんねん。あのアホはどうしたん。
アホで悪かった。
えらい遅いやん。水泳部はサボりまくりで、あんな距離も走れんのかな。
うるせえよ。俺は水の中じゃねえとダメなの。だいたいな、主役は後で来て美味しいとこ持ってくって決まってんだろ。
誰が主役やねん。主役は俺やろ。
ちげえよバーカ。でもま、お前になら出番分けてやってもいいぜ。
それはこっちのセリフやアホ。
じゃ適当に分けてもらうぜ。
ああはいはい、もう好きにし。
じゃ好きにさせてもらうな。好きだぜケイスケ。
アホ、何し、ちょ、
耳まで真っ赤になってて可愛いぜケイスケ。
ひじりのアホ。
その後この下等生物たちがどうなったかと言いますと、
何でもいいんですが、私の前でイチャつかないでもらえますか。
いや、俺はそんなつもりは。
別にイチャついとってもええやん。
ひぃ、川端先生の視線が痛い。刺さる、サクサクと。
相変わらずひじりはあいつに勝てず。
なんか、あの二人幸せそうだし、残った者同士くっついちゃおうか。
あの女に引っ張られる形で二人はなんとか振られた痛みに耐え、そして私はというと。
神崎、そんなところで着替えてはいけないと何度言えばわかるんだ。君は
うるさいですわよ。今までだって普通に着替えてましたもの。そんなことを言ってくれはば、私の裸を覗きたいだけじゃないんですの。
なんでそんなことになるんだ。
あーら、そんなこと言ってる割には目をこっちに向けたままですのね。
違う、 これはそうではなくて。
何が違うんですの。クレハは諦めてこちらの学園に転入し、同じクラスで騒いでいるし。
ルイって女だったんだ。
千尋はクレハが来てからというもの、こっちを見ては顔赤くし、ため息ばかりついているし、きっとあれは恋ですわ、恋。今度はどんな相手に恋をしたのかしら。 バスケ部の部長あたりかしら。でもそのバスケ部の部長はどうも部員と危ない関係になりつつあるらしく、まだ夏だっていうのにどこもかしこも春ばかりのようで。
俺は水の中は得意だとか言っておいて、君という水の中で溺れ続けている。そう、きっとこれから先もずっとずっと